大蛇と雨。今から500年ほど前、呉葉山のふもとの吉造りに大きな池があった。ある日のこと、一人のお百姓が子供と一緒に田を耕していた。
疲れてきたから、ちょっと休んでからまた千枚か。
少し休んで腰を伸ばし、ひょいっと池の方を見ると、目の前に大きな大蛇がいた。お百姓はびっくりして、あまりの恐ろしさに気を失ってしもうた。
誰か助けて、大蛇が出た。父ちゃんが大変だ、大変だ。
と叫びながら村の方へ走った。
何？大蛇が？
村はもう大騒ぎ。
大蛇が出たぞ。ドドドドドドンドドドドドドン。大蛇が出たぞ。ドドドドドンドドドドドンドドドドドンドドドドドン。
あちこちで太鼓が鳴り続いた。村の人たちが大急ぎで斧、くわ、釜を持って駆けつけた。大蛇はなんと胴回りはおよそ 1.2 メートル、長さは8メートルぐらいもあり、まるで大木を横に倒したようだ。目はらんらんと輝き、口から炎を吹き、鱗は硬い松笠のようであった。村の人たちは近づくこともできず、おろおろするばかり。そのうちに大蛇は悠々と住処の方へ行ってしもうた。慌てて倒れたお百姓に声をかけたが、すでに息が絶えておった。
父ちゃん、父ちゃん、なんで死んでしもったがよ。
泣き叫ぶ姿を見て村の人たちは一層悲しんだ。このようなことが何度も起こり、田畑も荒らされ、村の人たちは大蛇がいつ出てくるかと毎日ビクビクして暮らしておった。そこで富山城主のさっさ成政公に退治してほしいとお願いした。成政は早速力の強い侍を出して、たびたび退治に向かわせたが、いつ出るかわからない大蛇に困った。それに大蛇の毒気に触れて死ぬものまで出てきた。そうなると怖さや不安は広がるばかり、ついに近くの村々まで広がっていった。そこで村の人たちは話し合った結果、こうなった上は仏様にすがるより他にないだろう。と源平山矢野の越山本宗禅師に退治をお願いした。禅師は東海道方面に布教に出ておられたが、住民の悲しみを理解してすぐに帰ってきてくださり、旅姿のまま蛇ヶ池のそばで経文を読み続けられ、無念無想の境に入られた。すると今まで晴れ渡っていた空がにわかに曇り、ものすごい稲妻が走り、ピカッゴロゴロゴロ、ピカッゴロゴロゴロ、ザザザザザザと大雨が降り出した。禅師はカッと一声鋭く叫び、ホスをさっと振られた。すると不思議や不思議、雷も雨もやみ、雲さえ消え去り、辺りは元通り静かになった。大蛇は白い腹を上に浮き上がり退治された。あのおとろしい大蛇を退治してもろうて、ありがたやありがたやと村の人たちはみんなひざまずいて手を合わせ、涙を流して喜ばれた。大蛇が退治されてからは、村の田畑も荒らされることはなくなった。
さあ、これから 畑耕して野菜も作っていかんまいけ。そういがだちゃ、田んぼも米も作っていかんまいけ。
村は豊作となり栄えた。そしてよりよく作られるの意味を取り、村の名前を吉作りと名付けた。しばらくして村の人たちは池のそばに立派なお寺を建てた。そして善寺を越相寺からお迎えし、お寺の名前もめでたく大蛇が退治された意味を込めて吉祥寺と改めた。大蛇の骨は蛇骨堂に祭り、吉祥寺の宝物として保存され、雨乞いの対象とされた。左の時に、雨降らんで弱っとんがだちゃ、なんとか降らせてくだはれ、頼んますちゃと手を合わせて頼むと、ザーザーザーと雨を降らせてくれたということです。その後、蛇が池を清掃された時、池の中から灯籠が2基見つかり、石に彫られてあった年号は元禄4年で1680年代、今から300年以上も前の灯籠であることが分かり、今は吉祥寺の中庭に据え付けられています。蛇が池は昔は池の周りがおよそ100メートルもあったのですが、現在は小さく、木々の落ち葉が静かに水面に浮かび、ひっそりとした佇まいの池になっています。